ポッドキャスト。車の運転はこの一言で上手くなる。この番組は車の運転に悩めるあなたを応援します。
こんばんは、佐々木隆二です。先日車を借りまして、レンタカーではなくてカーシェアリングの方なんですけど、スイフトという車に乗ってみたかったのでそれを借りてみました。で、借りて、まあ、街中を少しドライブした後に山道を走ったんですね。六甲山、正確に言いますと再び山、再びドライブウェイっていう結構タイトな道なんですけど、カーブの続く道なんですけども、そこを夜に上り坂、山を登ってきたわけですけども、結構快調に、他の車がほとんどなく、もちろん人も歩いていません。真っ暗な状態ですから人も歩いていないんですけど、そこで快調にこう飛ばしていったわけですね。まあ、飛ばしていったというても、もちろんそんな無茶なスピード、タイヤが鳴るぐらいまではしないんですけど、結構横地を楽しむような感じで走っていました。そうしますと急にですね、目の前にボンと白っぽい物体が出てきたわけです。で、一瞬ヒヤッとして、何かなと、まあそれは動かなかったんですけども、何かなと思いましたら、イノシシだったんですね。イノシシがパーンと、まあ目の前ではないんですけども、ちょっと端に見えてびっくりしたわけです。でしばらくしたらまたイノシシが出てきまして、そっからもう怖くて飛ばす気がなくなりました。もし目の前にイノシシが出てきたら、これは避けきれないだろうなと。特に山道ですが街灯もありませんから、やっぱり間近にならないと障害物が見えないということで、もしぶつかってしまったら必ずボンネットもね、へこむと思います。傷がいくと思います。あれぐらい大きなイノシシにぶつかれば。イノシシがこっちに向かってくるということはなかったんでよかったんですけど、イノシシがやっぱりね、目の前に出てこられたと思ったら、そっからはちょっと気持ちが萎えてしまって、快調に走るということがなかなかできなくなりました。そういった恐怖体験というのを味わいました。ということで、今週のテーマ、身代わり煽られ、これについてお話ししていきたいと思います。煽り運転というのは非常に今はもうダメですよと、罰則化されました。罰則化じゃないですね、煽り運転というのは厳罰化されました。で、たまに誤解されている方があるのは、例えば煽り運転の一括りの中に違反がいろいろありまして、左側から追い越すというのもそれで煽り運転となりますよということなんですけど、あくまで左側から追い越しただけでは煽り運転にはならないと思うんですね。その走っている車を妨害する目的で左側から追い越すとか、まあ、クラクション鳴らすとか、何個か違反事故がありましたけども、そういったことをすると煽り運転と認定されて、非常に罰則が厳しくなったということなんで、もちろんこれを聞いている方の中にはそれをすることはないとは思いますし、間違えてしてしまうということもないと思います、煽り運転自体を。で、身代わり煽られてどういうことかと言いますと、文字通り遅い車の後ろについたことで自分が代わりに煽られるような形になったと。もちろん煽り運転のような悪質なことはなかったんですけども、そういうことがありましたので、これをちょっと今回お話したいと思います。高速道路上で走っていますと、やっぱり遅い車があります。すごい遅い乗用車とか遅いトラックなんかが左側を走っています。で、それを追い越すために右の車線に出て行ったりするんですけども、例えば100キロの道路で右の車線で100キロぐらいで走っていますと、もっと速い車も中にはあるわけで、もちろんで、そういった車につなく捕まれば、まあ、後ろに来られたら結構車間距離がね、近くなるんで、近くされるんで、左側にすぐ避けると、戻るというふうにはするんです。で、自分が遅い車を追い越すために右の車線に出て走っていますと、ちょっと無茶なタイミングで乗用車が左側から右の車線に出てきた、自分の目の前に出てこられたんですね。結構これはトラック、大型トラックによくされることで、大型トラックの人が ちょっと無茶を承知でバーンと追い越し車線に出てくる時ってあるんですね。乗用車がまあブレーキを踏めるだろうというふうに見越しているのかわからないんですけども、でそういうことをされたら大型トラックの人はまあハザードランプを焚いてつけてごめんなみたいなことでするんです。で、まあ、それはよくあったんですけども、乗用車がそういうことをねしてきて、でちょっと危なかった、車間距離近くなったんで、もちろん私はそれで車間距離をずっと詰めて煽り運転をするというようなことはないんですけども、追い越し車線に出てくる割には結構遅いスピードで走っていたので、私がその後ろを走っていると追い越し車線がまあ結構詰まってくるといいますか、速い車が後ろに来て、でその時ですね、たまたま速い車が自分の真後ろに結構な近さで走ってくるわけですね。まあ言うたら煽られると、けど自分のせいではないというかね、そのちょっと遅いのはやっぱり自分の前の車が追い越し車線にいるのに遅いので、もちろん左側の車線も詰まってきて詰まっているので、どっちにも行けないと。で右側のちょっと遅い目の車の後ろを走っています。車間距離は当然自分は空けてますけど、じゃあ後ろの車が結構ピタッと寄ってくるということで、まあそれやってされるとね、ちょっとアクセルを踏んでもうちょっと前に冷たくもなってくるんですけども、まあそれを耐えて車間距離をキープして自分もゆっくり走ると、まさに身代わりの煽られということになるんですね。なんでまあこの人のために自分は煽られないといけないのかなというふうな、ちょっとこう損したような気持ちで追い越し車線を走っていました。でその後左の車線が走行車線が空いたので、前のその遅い目の車乗用車は左側に戻りました。でその車をバーッとね追い越していきます。どんな人かなってちらっと見ると若い女性の人でした。若い女の子でした。でそれをパッと見た瞬間に、あ、よかったなと、自分が代わりに身代わりに煽られてよかったなというふうにちょっと思ったということで、運転してる人がもしかしたらね違う人、まあ自分と同年代もしくはそれ以上の男の人であればそういうふうな気持ちにならなかったのかもしれないんですけど、自分よりも若い方、しかも女の子ということで、あ、よかったと、自分が守ってあげたという気持ちになったというエピソードでした。まあそういったことで煽られても自分は前に詰めずにね、俺は悪くない、この前のやつが悪いとばかりにガーッと前に詰めるんではなく開けてあげたということで、ぜひこれを聞いている方もそういうふうにしてもらえたらなというふうに思いました。最後まで聞いていただきありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？この番組ではあなたからのご意見、ご感想、ご質問をお待ちしております。メールアドレスは rysasa@gmail.com。 ry の y はワイシャツの y。それではまた次回をお楽しみに。